あのですね、ポッドキャスターとしてやっていくにあたって私に不利な点が一点あるとすればですね、鼻炎持ちってところですね。年がら年中ブービー鼻かんでやっておりますけれども、この時期は辛いですよ。花粉がビュンビュン飛んでますから、なんかしらだましだまし薬を飲んだりとかして抑えながらやっていますけれども、まあちょっと鼻声でね、収録していくことになりますが、どうにかご容赦いただいて、今回のエピソードもお付き合いいただければと思います。前回はちょっとね、ダブポエトリーに力を入れすぎて、日付読みからもう間違えるっていう、なんたる不覚みたいな感じでしたけれどもね、あの2月19日っていう日付に引っ張られて2019年とか言ってますから、もうダメですね。はい。今回は、ちょっと落ち着いてゆっくり。でもね、今日結構喋ることいっぱいあるんで、サクサクいきたいと思います。2021年2月27日土曜日、だいたい午後4時ぐらいに撮っております。三毛猫電力の寝転びラジオエピソード4、今回もスタートです。Spotify、アンカーをはじめ各種配信プラットフォームでお聞きの皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ラジオネーム三毛猫電力と申します。この番組は、TBS ラジオアフターシックスジャンクション、通称アトロクのリスナーにして駆け出しポッドキャスターの私三毛猫電力が、前の週のアトロクの聞けたコーナーについてだけ感想を喋ったり、また自分自身が最近親しんだ取り組んだカルチャーについてその進捗をご報告していく番組です。はい、ということで、まあ、なんといっても前回のね、ダブポエトリーの実演に対してかなり反響が大きかったので、そのあたりのところから読ませていただきたいなと思います。ツイッターでね、アリンゴさん、ダブポエトリーすごい、三毛猫さん多才だなと言っていただいたり、タケさんもね、三毛伝さんのダブポエトリーすげえな、かっこよすぎって一言言ってくださいました。ありがとうございます。それから、前の回についてかな、あのミュージカルのレディオフリークさんから、渡辺志保さんのフィメールラッパー紹介良かったよね、ガツンというのかっこいい、少しラフに自分のエロを押し出すのも開放的で気持ちいいぜっていうありましたけれど、まあ確かに前のエピソードと前の前のエピソードどっちもね、フィメールラッパーについて割とガツリ語っていたので、こういう感想も本当にありがとうございます。それからいつもいただいている、ユーフォニアのビリシマさんからですね、三毛猫電力さん、こんにちは、ユーフォニアのビリシマです。ナンバー3も拝聴させていただきました。前回の振り返りで見せられた切り取る角度の鋭さには今回もなるほどとうならされましたし、その中でアメリカのムスリム女性アーティストの特集を提案されるあたりは、知識と洞察力とプレゼン力がマッチした上に熱量が加わってとても素晴らしかったです。私を含めた多くの人はプレゼンしようとしても、この中の一つ二つが欠けたアピールになりがちだなと、その点でも勉強になりました。キャラクター性を前面に押し出して不完全なアピールをねじ込んでしまう方も世の中にはいらっしゃいますが、このあたりのこれをしてほしいんですとかね、やりたいんですっていうアピールは本当にバランスというか、いろいろね、難しいところがありますけれども、あと多くの方が絶賛されると思うので、私がことさらに褒める必要もないと思うのですが、ラブポエトリーの実演と解説は圧巻でした。私自身全く知らないパフォーマンスであるありカルチャーだったのですが、なぜか私の中で妙に劇団新感線の DVD 鑑賞の記憶とマッチしました。あのレゲエの使い方や、一部の言葉にリバーブがかかる音響使いは、具体的に曲名は挙げられないのでもどかしいのですが、劇団新感線のオープニングにこんな展開があったようなと記憶の蓋が開いたのです。すると急に、もしかすると知らないカルチャーやパフォーマンスも気づかぬうちに予想外の角度で触れてるかもしれないということに思いが及んで、その意味でもとても感慨深かったです。ちなみに私がどういう経緯で劇団新感線の DVD を見たのかと言いますと、もう20年近く前、当時所属していた社会人音楽サークルにて、演劇好きのサークルの友人の前で、私が劇団リリパッドアーミーを立ち上げた作家の中島ラモさんのファンであることを話題に出したら、すごい勢いで劇団新感線や天宮劇場の DVD を私に貸してくれたという元友話だったりします。なるほどあのアトロクの、ね、前のお便りコーナーの元友に引っ掛けて、あら、こういう経緯があったんですね。なお今回はダブポエトリーに注力されすぎたせいか、ポロポロとほころびが見えたような気もしますが、それはそれで手作りならではの味を感じました。次回以降もご無理のない配信を楽しみにしてますとおっしゃる通りです。ダブポエトリーでね、遊びすぎたおかげでなんか2時間ぐらい収録が後ろ倒しになって、いろいろとぐだってたりねしましたけれども、ありがとうございます。アトロクは特 君にですね、こういうユーフォニアのビリシマさんおっしゃってましたけれども、自分が知らず知らずのうちにああいう感じのカルチャーっていう風に触れてきたものにこういう名前がついているとか、こういう背景で育ってきたジャンルなんだっていうことを改めて自分がぼんやり認識していた世界に名前を与えて、そして枠組みを、ものの見方というか枠組みを作って、そしてその背景を見通すみたいな、世界を後から発見するみたいなね、きっかけを与えてくれるものがすごく多いので、なんかこういうふうに私のダブポエトリーの特集によって、あれってあれだったかもっていうふうに思っていただけたのなら、ほんと嬉しいですね。ありがとうございます。これと似た感じで、あれってあれだったかもみたいな話で、ジミー金太郎さんからもいただいていまして、ご紹介しますね。三毛猫さん、エピソード3聞きました。ラブボイトリー素晴らしかったです。個人的に思い出したのは、三宅洋平が中心となって活動している犬式です。ドギースタイルっていうね、名前で、やっていたという、今、犬式っていう名前でやっているバンドですけれども。彼の政治的信条はさておき、音楽は素晴らしいと思っていて昔よく聞いていたんですけど、あれはジャンルで言うとダブポエトリーだと一人合点がいきました。もしご存じなければ日本海日和の冒頭とか月光に踊るとかが特にダブポエトリー感あるので、ぜひ聞いてみてください。これからも放送楽しみにしています、とありがとうございます。犬式全然私恥ずかしながら知らなくてですね、あ、三宅洋平とあの人はバンドの一員だったんだっていうのももう今日初めて知ったぐらいの勢いなんですけど、音楽的背景はもう本当にレゲエそのものなんですよね。何曲かちょっと聞いてみて、月光に踊るも聞いてみたんですけど、なるほど、これは日本語レゲエであり、そしてここにポエトリーリーディング的なアプローチが加わるとダブポエトリーとかになっていくんだろうなっていう、そういうジャンルの広がりを感じたりしまして、これもね、ジミー金太郎さん、あれってあれだったんだっていう発見をしていただいた例かなと思うので、本当にありがとうございます。嬉しいです。ということで、皆さんメッセージメールありがとうございました。本当に前回の放送への反響がちゃんと、手に取るように分かって本当に嬉しいです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ということで、メッセージのコーナーここまでにしまして、本日のメニュー紹介いってみましょう。まず番組前半は私三毛猫電力が前の週のアトロクでまともに聞けたコーナーについてだけ感想を喋っていくアトロクスポット振り返りのコーナーです。でその後中間部分に謎のダバなしコーナーを挟みまして、後半は、カルチャー進捗どうですか、私三毛猫電力自身が最近取り組んでいるカルチャーについてその進捗をご報告するコーナーです。今回はですね、これからシリーズものとして続けていこうかなと思っているファーストガンダムを見てみたということでお話ししていきたいと思います。はい、ではここからのコーナーは私三毛猫電力が前の週のアトロクのまともに聞けたコーナーについてだけ振り返るアトロクスポット振り返りのコーナーです。それでは早速行ってみましょう。まず紹介するのはこちら、2月24日水曜日のビヨンドザカルチャー、ダンサーを取り巻く今の状況と課題とは、ダンサーだってダンスが中心のダンスアルバムを作るんじゃい、ということでダンス映像作品アルバムフライングファーストペンギンをリリースされましたシットキングスから庄司さんをお迎えしてお送りした回、日本における職業としてのダンサーの地位が高くない、ダンサーにお金が還元される仕組みが整備されていないという、産業それから、社会的な意識の問題について鋭く深く切り込んだ回、そしてそれに対するシットキングスの志と行動もまた称賛に値する回でした。続いてはこちら、2月25日木曜日ビヨンドザカルチャー近田春夫特集でございました。ライターの下井草修さんと、それから後半は近田春夫さんご本人を迎えて、そのキャリアとルーツをたどっていくという、回でございました。日本語ラップの歴史をたどっていると、初期日本語ラップの下りで必ずちょこっと出てくる近田春夫さんなんですが、そのちょこっとではとても足りなかった部分を補って、あまりある、充実した回でございました。はい、 ということで、ここからじっくり振り返っていきたいと思います。まずは2月24日水曜日、日比真央子アナウンサーのパートナーの日でした。この日のビヨンドザカルチャーは、ダンスユニットシットキングスから庄司さんをお迎えして、ダンサーだってダンスが中心のダンスアルバムを作るんじゃいということで、タイトルからして一体どういうことなんだろうって気になっていた回なんですけれども、この度シットキングスがリリースしたのがダンス映像作品アルバム、フライングファーストペンギンというものでして、これがどういう点で新しいかというと、通常私たちが享受しているまあエンターテインメントの形って、先にミュージシャンが作った音楽があって、まあその音楽をもとにまあダンサーがダンスの振り付けを考えて踊り、それを映像作品としてまあディレクションされたものが世に出るっていう順番なんですけど、今回のフライングファーストペンギンはダンサーがコンテンツの出発点です。ダンサーがこういうダンス表現をしたいと、でこういうダンス表現をするにはこういう曲調、こういう構成、こういう決めがある音楽が必要だ、で、そのダンスの魅力を表現するにはこういう表現方式で映像作品にしたいとかっていう、ダンサーが表現したいことに沿って、いろいろな、コンテンツのプランが組まれていく、クリエイティブのプランが組まれていくっていう、そういう制作の流れがすごく新しいという、ご説明でした。でこれが、じゃあ現状ダンスとかエンターテインメントのシーンに対してどういうふうにくさびを打ち込むかというと、まあ、日本における、職業としてのダンサーの地位は決して高くはないし、ダンサーにお金が還元される仕組みっていうのが、まあ、ダンスの先生っていう市場もあるにはあるんですけど、まあ、それ以外の市場で、ダンサーにお金が継続的に、還元される仕組みがまだ整備されていないっていう問題があります。今ダンスっていうパフォーマンスアートが、まあ、様々なエンターテインメントの重要な、まあ、構成要素であり、コンテンツの魅力付けであったり、まあ、いろんな人に親しまれ、享受され、真似られ、まあ、さらには SNS でバズるという、まあ、現象を通して、まあ、ヒットに貢献しているものにもかかわらず、この問題は、まだ山積みになったまんまということなんですね。ということで、まだ、様々なコンテンツ、特に音楽の従属物になっているっていう側面が強い、まあ、ヒットに貢献しているにもかかわらずですね、クレジットが音楽アルバムや番組で表示されないことが多いとか、歌ってみたは還元されても踊ってみたは全然マネタイズされないとかですね、 SNS で模倣されても還元される先がダンスにはないんだと、そういった中で、状況を打開していかなくてはならない。まあ、ダンサーが持続的に活動して、まあ、労働者なのか、個人事業主なのかちょっとわかりませんが、まあ、権利とか収入がちゃんと守られて、かつ後進を育てていく、技術を継承していくための産業構造っていうのが求められているっていう状況分析されていましたね。そこで、シットキングスなりに立ち上がってみたということなんですね。でダンサーを出発点に、こんなダンス表現がしたいとかから音楽を作って、ダンス主体のダンスの映像作品を作ることで、その産業構造に、まあ、問いを呈して、クリエイターたちの意識を変えていこうっていう、そういうアプローチなんですね。こういった、方法を試みることで、まあ、制作人とか他のクリエイターにも刺激を与えることができたっていう話が大変興味深かったです。例えばダンスでこういう表現をしたいっていうアイデアから先行すると、必ずしも今、ポップミュージックでスタンダードとされている曲作りには、曲作りの方法には、どうやらいかないっていうこともあるっていう話されてましたね。曲の構成からしても、前奏 A メロ、 B メロ、サビ A、B、落ちサビ、サビみたいな、そういう定型的な曲の作りの構成とかありますけど、必ずしもダンス側からこんな曲が欲しいって言うと、それはなんかそぐわないというか適していない、むしろもっとあった、ダンスに適した、曲のアプローチっていうのは存在するんだっていう、誰側から音楽を作るかによってそんなに変わるんだっていうこともありますし、やっぱり音楽を売る側の都合に合わせてそうなっていたんだろうなっていう、まあ、音楽に関わる人たちたくさんいるはずなのに、なぜかダンサーという視点がすっぽり抜け落ちていた結果、そこに最適化、過適をしていた結果の、まあ、音楽の作られ方であり売られ方であり、周りのクリエイターたちへの処遇だったのかななんてことを考えました。で、そうですね、あとダンサー先行で、こんな曲が欲しいとかっていうアイデアを出すのって、これなんか これ冗談抜きでアマちゃんの荒脇太一なんじゃないかなっていうのをちらっと思いまして、何かと言いますと、過去にね朝ドラで工藤官九郎脚本のアマちゃんというドラマがありましたけれども、アイドルを志して上京してきた主人公が、所属するグループのプロデューサー役が、荒牧太一という人物なんですけれどもね、演じているのは古田新さんです。この荒牧さんの、曲の作り方というのが、ちょっと変わっているっていう話をね、アイドルのグループのメンバー同士でしている場面があって、荒牧さんは視線曲線みたいな感じで聞くんですよ。歌詞が先なのかそれとも曲から先に書くのかっていう誰かが聞くんですけど、それに対して、荒牧さんは振り線って言うんですよね。振り線何かというと、荒牧さんが鏡の前で何にも音をかけないで、振り付けを先に考えている。なんか振り付けになんかこう自分で適当な掛け声とかかけながら鏡の前で振りを先に考えている。で、振りを考えてから曲を作るんだっていう話をしていて、これ真面目に、なんか産業構造というか、音楽作りの、手順として落とし込んだのか、ひょっとしてヒットキングズなのかなっていう、こういうダンスがしたいんだっていうところから音楽を作るっていうのもありなんじゃんっていうのが、数年の時を経てアマちゃんとつながった瞬間でありましたね、私個人的には。はい。だからこれは全然私の個人的な仮説ではあるんですけど、なんでしょうね、なんかダンスいいよねっていう風にこうエンタメのコンテンツとして享受していながらも、なかなかこう職業ダンサーの待遇知ろうとする人がなんか増えないとかっていうのが、ダンスが習い事的とか教育としての、なんでしょうね、お遊戯的な意識からなんかまたいろんな人が実は抜け出てないんじゃないかみたいなところがあるんですよ。教育的手段というか、その自分を表現するとか、あと社会問題を提起するみたいな手段としてまだダンスが意識されてないんじゃない、ひょっとしてみたいなことを思っちゃって、習い事的とか、あとお遊戯に関しても、お遊戯って別に幼稚園児ばっかりがやるもんじゃなくって、これは歌う国民っていう本でちらっと読んだんですけど、女子教育の一環として、歌だけで、歌を歌うってことだけじゃなくて、歌に合わせた、一定の振り付けの、遊戯というか、踊りをするっていうのが、心身の寛容と鍛錬にいいんだみたいなことを言っていた時代がね、確かあったので、そういう自分を表現する、問題を提起するっていう、こう、自分の内から外へ発信する、問いを発するっていう表現方法じゃなくて、外側からある行動様式とか、体の振る舞いの型を、こう、教えられるというか、インストールされるっていう、そういう、なんだろう、外から内への、なんか、ソフトウェア、インストールされるソフトウェアとしてのダンスとか踊りっていう意識で、ひょっとして日本人止まってんじゃねえかなとかって思ったりしましたね。なかなか、こう、自分から考えて表現するっていうダンサーのあり方について、なかなか関心が高まってたのは、ひょっとしてそこじゃねとかって思ったりしました。全然仮説ですし、ダンスに関する意識もどんどん変わっていっているので、必ずしもそうではないところも多いと思いますが、ということで、エビさんもおっしゃってましたけれども、こういう産業構造の理不尽がある中でどうにかして変えようとしている、志を持っているダンサーの方がいるんだっていうことを、思いながらダンスを見たり、それからダンサーが作る制作物を、享受していき、そしてそこにお金を落とすっていうことをやっていけたら自分もいいのかなと思いました。さて続いてまいりましょう。2月25日木曜日、うなえりさアナウンサーパートナーの日でしたね。この日はうなえさんが先週はめちゃめちゃ眠かったけど、キレートレモンを試したらすごくシャッキリしたって話をオープニングトークでしたんでしたっけね。クエン酸がすごいっていう裏テーマがその日の放送にずっと通奏低音のように流れていたと思いますけれども、この日のビヨンドザカルチャーは、自伝調子悪くて当たり前をリリースされたタイミングで、近田春夫さんの特集でしたね。 近田春夫さんといえば、まあ、私とか多くのアトロクのリスナーにとっては、曲は違いますけど NHK FM の今日は一日ラップ三昧でも、初期日本語ラップの代表として、まあ、一曲取り上げられていたっていうのは割と記憶に新しいんじゃないでしょうか。私今自宅の本棚にライムスター歌丸のラップ新入門という、まあ、このラップ三昧の放送を、まあ、そっくりそのまま本にしたものがありますけれども、めくり返してみたらちゃんと近田春夫の風栄法が紹介されていましたね。番組でもかかっていましたが、改正風栄法の理不尽について、ファンクの音楽に乗せて、風刺するっていう歌詞でしたけれどもね。でですね、この2月25日はなんと偶然にも近田春夫さんの古希のお誕生日ということで、近田さんのキャリアを、後半に、まあ、後半にわたって振り返るっていう、まあ、祝祭的なムードにもぴったりだったんじゃないかなと思います。で、近田春夫さんは、まあ、本当はロックンロールから出発しているんだけれども、ミュージシャンとしてオーディションに参加していたのになぜかタレント業の仕事が増えてしまったことがあるっていう紆余曲折もありつつ、1981年に自分よりずっと若い駆け出しの人種熱っていうバンドに声をかけて、近田春夫&ビブラトーンズっていうバンドを結成して、音楽活動したりとか、で1986年にはなんと自らヒップホップ専門レーベルの BPM っていうのを作ったり、まあ、ロックンロールから出発したはいいけど、ロックというものがだんだん、次の文化のヒップホップというものに、そのロックンロール的な精神も取って代わられていくっていうシーンの変化を感じて、これからはヒップホップなんじゃないかっていう、まあ、先見の明があったみたいなことをね思いますけれども、それでヒップホップを自分で聞くだけじゃなくって自分でやってしまおう、あるいは、ひいては、ヒップホップ専門レベルを自分で作っちゃおうってするところが、興味を持ってこれはいけてると思ったら実際に、突き詰めてしまうまで、突き詰めてもなお続けるっていうところが、なんだろうな、この、近田春夫さんのイズム的なところなのかなとは思ったりしました。で、1987年に、また、近田春夫ビブラストーンズ亡き後は、人力ヒップホップバンドビブラストーンを結成して、まあ、メンバーにはジャガタラのオトさんとかいるんですけれども、このビブラストーンズのね、音源が番組の中でいろいろかかっていましたので、これはね、ぜひタイムフリーで聴いていただきたいです。音楽がね、聴ける間に聴いてほしいですね。で、このビブラストーンが解散した後に、なんと、近田春夫さんはヒップホップを離れてゴアトランスに傾倒していくっていう流れがあるんですね。もうトランスっていうダンスミュージック、すごく癖があるダンスミュージックなんですが、それがどうにも僕は好きになれない、近田さんが思って。じゃあ、どうして好きになれないのか、徹底的に探求してやろうじゃないかっていうことで、自分でなんとトランスにのめり込んでいくって、すごくないですか？嫌いなものをなんで嫌いなのか探求してみようっていう、そのエネルギー。これ、やっぱり、なんだろう、歌丸さんにも通じるところがあるなと思っていて。映画評されるときに、一回目見てみて、うわ、なんだこれ、ちょっと好きじゃないかもとか、これはダメかも、ネガティブな表になるかもって思ったら、ネガティブな表になりそうなものほどちゃんと見るっていう風なことをね、どっかで話されていたので、嫌いなものをなんで嫌いなのか論理的に突き詰めていくっていう、そのなんでしょうね、エネルギーの傾け方というか心の持ちよう、いやすごいでしょ、唯一無二の仕事ができる人ってそういうもんなんだなっていう、感服いたしました。でですね、ビブラストーンの音源は Spotify でも結構聞けたので、何曲か放送の後に聞いてみました。ですね、ビブラ is back っていうライブ音源の、CD がありまして、それが Spotify で聞けたので、なんか何曲か聞いてみたんですけど、まあ、なんでしょうね、やっぱり音楽的背景がビブラストーン完全にファンクなので、私の好きなジャンルにもう、まあ、ドツボなんですよね。言ってみれば。ファンク大好きなので、私。ジェームズ・ブラウンも聞くし、まあ、ワイルド・チェリーとか、タワー・オブ・ファワーとか、あと、まあ、いろいろ、ディスコ寄りのファンクとかも全然聞くんですけど、まあ、人力生音ファンクっていうのがまず好きで、その上に、まあ、日本語のウィットの効いたラップが乗っているってだけで、あ、もう好きなんですね。でもね、ひいき目を取り除いたとしても、やっぱりすごくかっこいいんですよ。なんかまずファンクってとにかく踊らせる音楽なので、まず音で踊らせて、でかつ近田春夫のリリックの意味でぶち上げるっていう、音と意味の両方で客を煽って盛り上がらせるっていう、この2本、これ大事だと思ってます。私、音でも上がれて意味でも上がれたら、それは本当になんか濃密な音楽体験になると思ってるので、 でですね、ビブライズバックとか、あと他のビブラストーンの音源でも聞いてみたのがですね、例えば、ディープな親父っていう曲だと、結構ディスコファンク寄りかなと思っていて、でこのリリックは韻を固く踏むっていうよりもそのフロー節回しで、ラップらしさっていうのを表現したのかなっていう試みをの印象を受けましたね。それから V ファンクかな、これインスト曲なんですけど、まあ、ビフラストーンの V かなっていう推測はできるんですけれども、絶対 P ファンク意識してるだろうっていうのは、まあ、音楽その方面詳しい方は分かっちゃうところでしょうね。インストですごい短い曲なんですけど、あの P ファンクっていうのが、まあ、ヒップホップによくサンプリングされている、音楽のジャンルっていうか一派っていうか集団っていうかムーブメントっていうかっていう、あの P ファンクに関しては結構複雑なムーブメントになったので、このあたりは札幌ポッセさんとかのブログを参照されると結構わかりいいと思いますけれども、あのジョージ・クリントンというミュージシャンが率いる、まあ、パーラメント、弾いてはファンカデリックっていうグループの音楽がよくヒップホップでサンプリングされていまして、まあ、それを意識した、まあ、V ファンクっていうネーミングなのかなと思ったので、音楽的な背景もこういうところでちらっと覗かせてくる粋な感じ、粋な仕掛けでしたね。新しい文化を自分なりに試して、しかもそれが文化的にも、まあ、意義があり、そして、それを差し置いても、まあ、表現するパッケージとして、どうしたってかっこいいみたいなことをできる人、すごい私は尊敬しますね。自分もそうなりたいなと、やっぱり思っちゃいますね。うん。ということで、2月25日、木曜日、近田春夫特集、ぜひぜひこちらもタイムフリーで聞いてみてください。ということで、ここまで前の週のアトロクのまともに聞けたコーナーについてだけ喋るアトロクスポット振り返りのコーナーでした。この後は、謎のダバダシコーナーです。はい、ということで、別にやることがなくなったわけじゃないんですけれども、緩和球大雑談タイムでございます。アフターシックスジャンクションの Spotify 限定コンテンツである別冊アフターシックスジャンクションをね、 いくつかピックアップしながら聞いていたんですけれども、その中で、アトロクの本放送でもやっていた二度と行けないあの店特集っていうのがね、この間ありましたけれども、自分にとって、思い出深い逸話とか体験がある飲食店、それが、まあ、何らかの事情によって、まあ、店がなくなったとか自分の事情で行きづらくなってしまったとかで二度と行けないあの店という、ことで、記憶の中にずっと存在しているっていうその逸話を投稿として募集するっていうコーナーでしたけれども、その番外編ということでアトロクの番組プロデューサーである橋本義文さん、橋 P の二度と行けないあの店話をやっていまして、これがね自分の知ってる店だったんでわーってびっくりしちゃってあの富山県高岡市にあった、ショップまじまっていうお店についてなんですけれども、ハシピーが通っていた高校が富山県立高岡高等学校ってところで、高岡高校とそれから道を挟んで蓮向かいぐらいの距離が高岡工芸高校っていう2つの高校がある地区で、まあ、その中間ぐらいに越中中川駅っていう JR 氷見線のちっちゃい駅がありまして、その裏手ぐらいにショップまじまっていうお店があって、まあ、そこが観光客向けにはよそ者向けには10段ソフトクリームっていう、まあ、やたらと巻き数の多いソフトクリームで売り出していたっていうね経緯があるんですけども、私もね行ったことあったんですよ。ここあの高岡高校って、高岡文化ホールっていう劇場がすごく近いんですよ。でこの高岡文化ホールに私高校演劇やっていたので、演劇の大会の県大会で高岡文化ホール行ったことがあったんですよ。で大会って1日かかるから、大会の休みの時間とかに、まあ、みんなで外繰り出して、まあ、やれ走ろうぜだの、やれ発声練習だしだの、やれソフトクリーム食べに行こうぜとかって、あの評判の真島のソフトクリームをみんなでたむろして演劇部員が食べているなんてことがあったんですよ。なんですけど、やっぱりこれ私よそ者止まりだったなっていう悔しみを感じたのは、ハシピーが語ることには、あの真島で食べられるのは名物とされる、ソフトクリームだけじゃなくって、もうローカルでその店に親しんでいる高校生とかは真島が出している、麺料理を食べていたと。 うどんとかそばとか、まあ、ラーメンとかの麺なんだけど、全部お出汁が 甘い和風の出汁で全部同じ味っていう奇妙なミュータント中華麺を食べていたっていう逸話があって、でしかもその謎の麺料理がですね、どこで食べるかって別にショップ真島の中にちゃんとしたイートインスペースがあるわけじゃなくって、お店の売り場の一個奥の、あれは真島を経営していた老夫婦のほぼ居住空間じゃないかみたいな、プライベート空間に通されて麺を食べるみたいなね、そういう様子だったっていうことをおっしゃっていて、はぁ、ローカルで親しんでいた人じゃないと語れない、いいなって思ってましたね。高岡高校生羨ましいなって。まあそれにもましてやっぱりびっくりしたのは、あのお店がなくなっちゃってもうないんだっていうことでしたけれども、まあ一度でもなんか接点があると、ああそこもうないんだっていう考えが襲ってくるので、やっぱり親しんでいるっていう自覚のあるお店にはあるうちに行っとかないとダメだなって思いましたし、あの私がいた高校もですね、高岡高校じゃないんですけど、私がいた高校の近くにもなんか不愛想なおばちゃんがいる売店というかショップがあったっていうのを思い出して、でもそこちょっと遠かったので全然行ってなかったんですよ。なんか運動部がグラウンドから帰る途中とかにあったみたいで全然親しみがなくてですね、でもなんか今となってはそのお店もなくなってしまったようなので、あ、行っときゃよかったっていうね、投稿ネタになったかもしれないのにっていうずるいことを考えていますけれども、なんかローカルで親しまれている店のそのローカルなりの親しまれ方、それはなんか標準化されたチェーン店とかの様式とは違うかもしれない、なんかプライベートとあのパブリックの境界が曖昧になるような場所での交流っていうのがあったんだろうなっていうのがね、ハシピーいいなっていうのをポッドキャストを聞きながら思いました。まあ、この先ね、あの自分が通っていた学校とかの周りにあった飲食店もいつなくなってしまうかわからないので、まあ、コロナ禍が明けたらね、ちょっと足伸ばしてまた大学の周辺とか行ってみたいなと思っております。ということで、じゃあまああのなんだかぼんやりした雑談コーナーはこのくらいにして、この後のコーナーはカルチャー進捗どうですかです。ここからのコーナーはカルチャー進捗どうですか。私三毛猫電力が最近親しんでいる取り組んでいるカルチャーについてその進捗をご報告する番組です。今回進捗をご報告するのはこちら、機動戦士ガンダムを初めて見てみたので、その進捗をご報告します。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎていた。地球の周りの巨大な人工都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。戦争は膠着状態に入り8ヶ月余りが過ぎた。ということで、これはおそらく、めちゃめちゃ有名なナレーションなんですかね。わからないんですけど、機動戦士ガンダムアニメシリーズの第1話の冒頭で、神妙な、口調で語られるこのナレーションですけれども、私この24の年になるまでですね、ガンダム関係のコンテンツにまともに触れてきたことがないんですよ。今やね、国民的コンテンツとしていろいろな、ま、玩具とか、ま、グッズとか、ま、アニメーションだけでなくて小説とかもかな、とか漫画とかいろいろな、コンテンツが展開されている、ま、国民的とも言っていい、レベルの市場を持っているガンダムなんですが、まあ全然知らなかったわけですよ。ガンダムって言われて、あの白と赤と黄色と青で塗り分けられたあの印象的な顔と、まあ、ボディの様子は思い浮かぶけれども、それ以外は何のこっちゃみたいなレベルだったんですね、ほんの近頃まで。 にもかかわらず、なんだか周りはガンダムというのがどうやら標準の知識らしいし、ガンダムに関するセリフとか、逸話だとかが、まあ いわば常識の、まあ、共通の知識としてやり取りされ、果てはネットスラングの世界でも、常識的に使われているっていう状況を見たときに、どうしてそんなに人々はガンダムにハマるのだって思いまして、だったら自分で順々に見ていて自分なりの感想を喋ったらいいじゃないかっていう、こう一人の全然ガンダムに親しんでこなかった人間がだんだんとガンダムについて語る言葉を持っていく過程をこの自分のポッドキャストでやったらいいじゃんっていうふうに思いまして、まあ近田ハローさんは自分が嫌いなものをどうして嫌いなんだろうと探求するためにトランスを始めましたが、私は、まあ、それは全然違いますけれども、どうしてみんなそんなにハマるんだっていうのを自分なりに探求するためにガンダムを見始めたということでございます。ということで、リアルタイムで放送されている最新シリーズは全然終えてないんですが、一旦今もどんどんどんどん続いているガンダムのたくさんのシリーズの一番大元となったという機動戦士ガンダム、通称ファーストガンダムを、定額制映像配信サービスのネットフリックスで順番に見ていこうということで、今後その進捗をこの番組内で報告していこうかなと思っております。でですね、今現在は第1話から第3話まで見ました。まだ全部は見てません。第3話までです。見たことあると。でですね、そこまでのストーリーをですね、必死でメモを取りながら、こうね、ノートにまとめて見ているんですけれども、まあ、情報量の多いこと、3話見ただけで本当ページたくさん使っちゃって、そこで気づいたこととか、まあ、自分なりに考えたこととかをちょっと紹介してみようかなと思います。全然序の口の1話から3話とかまでしか見れていないんですが、この時点で私がすごいと思ったこと、あるいはこれってどうなんだろうっていう問いを、まあ、考えついた問いについて3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目。宇宙移民、難民、階層社会、独立戦争、技術開発競争、複雑な政治社会ドラマの作り込みとその提示の仕方がすごい。ですね、私ガンダムというコンテンツをですね、人が乗り込んだでっかいロボットがガッシャンガッシャン戦うぐらいのイメージしかなかったんですよ。当たらずとも遠からずだと思いますよ。ある要素を抜き出せばロボットが戦うアニメとして、言えると思うんですが、やはりそれ以上に、そのじゃあロボットがなぜ戦わなければならないのか、どういう世界とかどういう文脈の中で戦っているのかっていう、その、まあ、政治とか社会の、力学の設定の作り込みがすごい奥行きがあるぞっていうのを第1話を見た時点で思いました。で、第1話の最初の冒頭の流れをちょっとだけ私が分かる範囲で、ご案内してみますね。ナレーション冒頭でご紹介したナレーションにもあった通り、人類は地球で増えすぎた人口問題というのを抱えていて、宇宙移民という政策をどうやら始めたようです。で、ここでですね、まずもう早速疑問が出てきたのはですね、ナレーションで増えすぎた人口を宇宙に移民させるっていう表現が出てくるんですけど、これ移民する側と移民させる側でに分かれるわけですよね。移民させる側の主体は誰なんだっていうことでまず疑問が湧くんですけど、このどうやら地球側にもまだ人類は存在しているらしいってことは分かりますね。全部が全部宇宙に移民して宇宙に居場所を変えたってわけではなさそうです。そして、その後のアニメの話が展開していく中で、地球側の人類と宇宙側の人類の間には何らかの格差というか、まあ、権力の差、階層があることが、まあ、示唆されていくんですよね。いろんなセリフで説明をしすぎるわけでもなく、端々のほんのちょっとしたセリフとか描写で、あ、なるほど、こういう力学で動いてるんだな、この社会はっていうのを見せていくんですね。でですね、宇宙移民の時代が始まって、まあ、すでに50年が経っているので、もう結構その50年の間に起こったことは一旦端折って想像してもらって、まあ、人類の第二の故郷となるぐらいに宇宙移民の暮らしというのは人類の歴史の中に深く骨を下ろした状態という前提がまずあります。でですね、宇宙空間に人類の居住空間として、まあ、人工的な、まあ、これはあれですか、スペースコロニーっていう用語はこの居住空間のこと指すんでいいんですかね。人類の巨大な人工的な居住空間が、まあ、いくつかに分けて、宇宙の、まあ、地球から近い月軌道内に作られているという設定で、合ってますか、これで。ちょっと間違ってたらお便りとかで指摘してください。めちゃくちゃ怪しいんで。 で、そのいくつかある、人口都市、サイドいくつとかっていうナンバーで呼ばれているようなんですけども、そのうち地球から最も遠い距離にあるサイド3という、人口都市が、自治を主張するってことなのかな、独立戦争を起こします。その地球連邦軍という、人類の、まあ、共同体めいたような国家になったのかなって思うんですけど、その地球連邦軍に対してサイド3という、都市国家が、反乱というか、私たちはジオン公国なんですという名乗って独立戦争を起こす。それによって、大きな戦争が起き、人口の大半を死に追いやるという恐怖の時代に世の中が突入するという。で、戦争が膠着状況に陥って8ヶ月という長い年月が、経過している。ということで、宇宙移民の人々はおそらく、日常生活を送りながらも、戦争とか軍事とかが隣り合わせの生活を送っているんだろうなぐらい想像がつきますね。で、第1話どんな展開かというと、まず、主な舞台は、人口都市の一つであるサイド7という、人口都市空間、人口居住空間ですね。サイド7で、どうしてそのサイド7が重要かというと、ここでは地球連邦軍によるある秘密兵器の研究開発が行われていたっていう記述があります。で、それは何かというと、モビルスーツといわれる、でかい人型のめっちゃ機動力の高い兵器、ありていに言えば人が搭乗して操作するロボット兵器なんですが、モビルスーツを地球連邦軍が秘密裏に開発する拠点だったということなんですね。で、どうしてそんなモビルスーツというものを開発しなければならないかというと、独立戦争を仕掛けてきたジオン公国側が先にその機動力の高い兵器であるモビルスーツを開発していた。で、それを独立戦争の実戦に投入してきたもんだから、技術面でも戦力面でも地球連邦軍若干多分押され気味なんだろうなっていうことが察知できますね。なので、ジオン公国が、ザクと言われる、モビルスーツを、実戦に投入して、どんどん地球連邦軍をこうじりじりと、追い詰めてくる。それに、我々も対抗しなければならないということで、地球連邦軍は反撃に出るために、撃って出るために自ら、モビルスーツという兵器を自分たちでも開発したすっていう、そういう経緯ですね。なんかこのあたりはなんかアメリカとソ連の宇宙開発競争、ひいてはなんか核開発競争あたりの、なんでしょう、技術開発によるお互いの牽制の試合みたいな、実際の歴史とか思い起こさせて、なるほど、リアリティって言っていいのか分かりませんけど、ありえそうな話だなっていう思いましたね。でですね、この第1話の冒頭から提示されるのは、そのサイド7で開発されたモビルスーツが、開発が完了して、それをですね、宇宙を、航行している宇宙戦艦である、ホワイトベースというのがあります。地球連邦軍が、使っている戦艦なんですが、そのホワイトベースがサイド7で、開発されたガンダムをピックアップしに来るって、その当日なんですね、第1部の始まりって。それで、サイド7の、港に戦艦が来るらしいから、民衆は安全な場所へシェルターへ避難してくださいって言われてるところから、物語が始まる。で、そのホワイトベースが、秘密兵器ガンダムをサイド7にピックアップしに行っているらしいという、その怪しい地球連邦軍の動きを察知したのが、敵方というか独立戦争を仕掛けた側のジオン公国の、軍人であるシャーという人物ですね。のシャーが仲間を引き連れて、サイド7の中に侵入し、連邦側のモビルスーツであるガンダムをなんなら、破壊し奪おうと、企てるわけですね。それで、まんまとサイド7の中にジオン公国軍側は上陸が成功し、ジオン公国側の戦力が、避難しようとしていた地球連邦軍の市民を戦火に巻き込んでしまうという、なかなかに悲惨な状況から幕が開きます。で、その戦火に市民が巻き込まれた状況の中で、偶然にも秘密兵器ガンダムを、操縦することに、ひょんなことからなってしまったのが、民間人の少年アムロレイという、このガンダム、ファーストガンダムの主人公であるアムロレイという少年なんですね。 で、このアムロレイが操縦する秘密兵器ガンダムと、それから先行で開発されていた、ジオン公国軍のモビルスーツザクとの地上戦の様子が、第一話見どころとして描かれていきます。合ってんのかな合ってんのかなこの説明で、ガンダムをとっくに見ても熟知してる方はね、そんなじゃねえよって思ったらご指摘いただきたいんですが、今私説明にめちゃめちゃ難儀しましたけれども、ロボットがガッシャンガッシャン巨大な、体をぶつかり合わせて戦うっていうことだけじゃなくて、どうしてそういう戦いをしなければならなかったのか、そこに至った背景とは何で、それを取り巻く社会の仕組みとは一体どうなっているのかっていうことを、第1話から要所要所のセリフとか描写で、視聴者に順々に提示していくんですね。そのやり方が、なんか不自然さを感じさせずすごく上手いなっていう思いますし、ってことはこういう社会なのかなっていう想像の余地をちゃんと残す。で、それがでも想像した様子がおそらく大きくは間違わないように、物語の隙間というのがうまく設計されているんじゃないかなというのを第一話見ていて感じました。でまたですね、社会のこのガンダムの世界のありようを、特に示すのがうまいなと思ったのは、まあ、いろんな人言ってると思いますけど第3話ですね、地球連邦軍の戦艦ホワイトベースの中での軍人たちの会話ですね。ブライト大佐という人物と、これも軍の幹部と言っていいのかな、セーラという女性の、軍人の会話ですけれども、まあ、彼女は、戦艦の中枢の乗組員として、任務を背負っていくわけなんですが、ブライト大佐がですね、宇宙に出るの初めてなんですよねって、それに対してセイラがエリートでいらしたのねって返す場面があるんですけど、これ地球にいていいのは特権階級支配階層だけで、宇宙に移民した人々は階層化した非支配階層なんだっていうのが、この、セリフだけでわかるようになっているっていう、これ3は一言も聞き漏らせないぞって緊張感が私の中に走った瞬間でもありましたね。で一方でですね、このセリフを聞いて、だとすると地球にかつて存在したであろう近代国家の枠組みって今どうなってるんだろうっていうのはふと思いましたね。地球連邦軍って言ってるからには、地球連邦っていう、なんでしょう、なんか人類のこれまで多分今私たちが暮らしているところの、まあ、近代の国家の仕組みを一旦解体して、なんかの新しい都合に合わせて居住区ごとに人類をこうグループ分けして宇宙に向けて移民させ飛ばすみたいな感じで、じゃあ地上の支配階層は一体どうやって形成されたんだみたいなことがにわかに気になってきてですね、これは物語のこの先で提示されるのかなと思って見ていこうと思ってます。まあ、他にもね、いろいろね、細かな描写であって気づかせることが多いので、1話から3話は本当に一言も聞き漏らせなくてめちゃめちゃ、苦労しながら見ていたんですが、じゃあ気づきの2つ目いきましょう。モビルスーツと人間の倫理とかなんかそういうこと、倫理って言葉で合ってるんですかね。まあ、モビルスーツと人間の関係性とか、あと、命とか、なんか責任とか、そういう話がガンダムからは結構できるんじゃないかなと思っていて、主人公のアムロですが、ひょんなことから地球連邦軍の開発した秘密兵器、モビルスーツガンダムを操縦し、実戦で戦うことになってしまうんですね。で、ガンダムをね、操縦しながら、まあ、ホワイトベース、違うな、サイドセブンの中を飛び出て、まあ、ホワイトベースに登場し、さらにホワイトベース外の宇宙空間で戦いを繰り広げなくてはならない。で、その場面の中でですね、宇宙空間を、まあ、何らかの装備をつけて、生身のまんま飛んでくるジオン公国側のシャアたちを迎え撃たなくてはならないって場面がね、確か第2話、3話にあったんですけど、飛んでくる生身のシャアたちをですね、アムロは撃てないんですね。こう震えながら歯を食いしばって、うんってこう苦悩している、なんか何かをこう極端に恐れているような様子を見せるんですけど、 でもその後の場面でですね、モビルスーツ相手だったら撃てるっていう風に気を取り直すんですよ。あのシャアとかジオン公国側の軍人が、ザクに乗り込んだことを確認して、そのザク同士で、ザクとガンダム同士でやり合うっていう局面になると、モビルスーツ相手ならやれるっていう風に気を持ち直すんですね。この生身の人間とモビルスーツに対する、まあ、倫理意識の差っていうか、モビルスーツだってコックピットに人間が乗ってるわけだし、なんならアムロ自身だってモビルスーツの、まあ、心臓部を担っている人間なので、なんかモビルスーツ相手だったら全然抵抗なくいけるってこと、どういうことなんだろうっていう思ったんですけど、まあ、モビルスーツっていう側、あの外身があるのであれば、そこに生身の人間がいるっていう想像力をあまり働かせずに鈍化させることで恐怖は緩和されるのかなというのが今のところの私の仮説です。で、アムロは戦争の攻撃によって生身の人間が死ぬっていうことに対して大変なトラウマ意識を持っているはずだと思うんですよ。第1話で、地球連邦軍の市民がジオン公国の上陸によって、まあ、地上で攻撃を受けて多数避難中の市民が死亡するところを目にしているんですよね。ということもあって、まあ、ジオン公国への復讐心とか、まあ、義憤みたいなものは、人一倍強いんだろうと思うんですけれども、でも自分が生身の人間をまあ、命を奪う殺すっていう感覚に対してはめちゃめちゃ強い危機感がある。それがたとえ敵であってもっていうのは、なんでしょう、描写から察されるところでして、これが生身の人間を殺すのがどうしても抵抗があるっていう恐れとか震えなのか、それとも自分が想像以上のスペックと、まあ、火力を持った兵器を自分がたまたま操作できてしまって、自分が半分望まず大いなる力を持ってしまったことへの恐れおののきなのか、どっちなんだろうっていう、どっちもなのかな、どちらなのかはあまり判然としなかったんですが、まあ、何かしらの恐怖と戦っているんだろうなっていうのが分かる描写でした。アムロ君、初っ端から PTSD まっしぐらな経験しかしてないんじゃないか、ちょっと心配になるぐらいですけどね。背負わされた命運がちょっと過酷すぎるような気がしました。でですね、一方で、作中でモビルスーツの動きを観察していてチラッと思ったことなんですけど、モビルスーツって、めちゃくちゃでかくて、もうそびえ立つぐらいでかくて、でも人間と同じように2本の一応腕みたいなものがあって、二足歩行で歩いて武器を持って、撃ったり、それからビームサーベルかな、なんか刀みたいなので切りかかったり、チャンバラもできるんですけど、あれは中に乗っている、まあ、人間が操作してその通りに、まあ、コンピュータ制御で動くって設定なんでしょうけど、なんかね、中に乗っている人間のリアクションをモビルスーツが再現しているように見えるんですよ。このリアクションっていうのが、例えば、まあ、ライフルを撃つとか、前に2歩進むとかそういうんじゃなくて、どういうことかっていうと、例えばジオン軍の軍人同士で周りの景色を見渡してあそこだって狙いをつけるっていうコミュニケーションって人間同士で当然あると思うんですけど、それはですね、人間同士のコミュニケーションじゃなくって、ザク同士のあそこだって指さす動きとか、うなずく動きとか、あと自分の味方がやられた時に、パイロットがうわーって驚く顔を見せるんじゃなくって、ザク自身がわざわざ振り返って、とかってびっくりしてみたりするっていう、あたかもモビルスーツに感情とか感情に伴うリアクションがあるかのような描写をしているような気がしたんですよ。考えすぎかな。なんかモビルスーツ自身がびっくりしているような描写とか、モビルスーツ自身が、なんでしょう、周りのこう状況の変化に対してなんかわーって反応しているような見え方をするので。この描写の謎ですね。なんかモビルスーツにもあたかも、なんだろう、意思というか人格があるような、そういう描かれ方がこの後どのように、生かされていくのかをちょっと観察してみたいなと思いましたね。それからこれは 多分こじつけだと思うんですけど、モビルスーツのリアクションとパイロットの心情がリンクするっていう仕組みがですね、いろいろ変化して強化されまくった結果、パシフィックリム的な感じになったのかなっていう勝手な仮説ですけど、パシフィックリムの映画のシリーズもですね、一応2作目だけ見ていて、パシフィックリムってイエーガーって言われるでかい人型、ロボット兵器がいくつも出てくるんですけど、そこに登場する人間のパイロット、2人体制で登場するのかな、するんですけれども、パイロットってどうやってイエーガーを操作するかっていうと、自分の脳みそと、イエーガーの制御システムを直結させるっていうかなり恐ろしいことをやっていて、それでパイロットたちは自分の過去のトラウマとか忌まわしい記憶とかを引きずり出されて、うわーって苦しんで情緒不安定になって、イエーガーをうまく操作できないとかって場面も出てくるんですけど、この中に乗っている人の心と、巨大ロボット型兵器のコンディションが直結して連動してパフォーマンスを左右するっていうこの考え方、ひょっとしてガンダムなのかな、ちょっとどこからこういうロボットと人間の心なるものの関係が出てきたのかはちょっと私は全然知識不足でわからないんですが、このあたりのモビルスーツと人間の倫理と、心の哲学的なところがどういう枠組みで展開していくのかっていうのも今後注意深く観察していきたいなと思いました。考えすぎかしらね初めて見てるからなるべく周辺の情報とかも調べすぎないようにしてるので、なんか勘ぐることがめちゃめちゃ多いんですけどね。はい、じゃあ最後3つ目の、気づきというか問いです。この世界のカルチャーどうなってるのかな。この宇宙世紀0079以降の、宇宙移民時代の人類のカルチャーってどうなってるのかなっていう、アトロックがカルチャーキュレーション番組でもあるということなので、この社会を生きている人たちにとってのカルチャーってどんなもんなのかなって、そういう描写を今後あるのであれば見つけてみたいなというふうに思っています。第1話から第3話見てみた限りはあんまり表立ってカルチャー的な描写はなかったんですけど、でもわずかな手がかりからいくと、サイエンスとかテクノロジーは重視されてそうですね。主人公のアムロも趣味でコンピューターいじりとか機械いじりが好きで、自分のペットロボットのハロっていうのを開発して相棒にしているぐらいなので、サイエンスとかテクノロジーは重視されているのかな。でもこれは何でしょう、どんな階層の人間でも享受できるのかっていうのはちょっと謎ですね。アムロは民間人ではあるけれど父親が地球連邦軍の軍部の人間なので、そういうテクノロジーへのアクセスが容易な家庭だったっていう可能性はありますね。それからですね、スペースコロニー、サイドいくつっていう、人工居住空間って、一見してみると植物草もなんか生えてるし、空も青なのかな、だし多分人工的に作られた気候とか生態系とかがすでにある程度安定しているのかしらぐらいですね。全然手がかりがなかったので。でなんでこういう人工的な居住空間で農林水産業ってどうしているのかなっていうのは、これから なんか描写があるのかなと期待したいとこですね。サイドセブンからの避難民が食料の生え際はまだですかって言ってる場面がありましたけど、その食料ってなんだろうっていうのも結構気になりました。でもしスペースコロニーごとに何か文化的な差異があるんだとしたら、その人工居住空間の中でわざと気候を気候に差をつけるというか、なんか温度の管理とか季節ごとの温度の変化とか、あと雨が降る風が吹くなんか砂漠ができるとかっていうような、いろんな操作をすることでなんかサイド1サイド2の間で文化的差異が起きるとか、なんかね宇宙移民の間どうしても文化の違いがあって気質の違いがあるみたいなことが起きるのかしらって思いましたけど、季節を作るとかって話になるとなんかリアルトゥルーマンションの世界が入ってきちゃうので、なんかあんまり想像しないようにしようかなって。どうしてるんでしょうね。こう地球で暮らしていた時期のなんかバイオリズムとか季節の循環とかはもう完全に宇宙移民時代になった人類は忘れてるのかな。どうなんでしょうね。今後そういう描写が出てきたら楽しみにしたいと思います。あとそれからですね、 アニメで描かれてる第1話とかの状況からするともう戦争中真っ只中なので、もし鉄道とかがあったとしてもきっと軍事輸送用だから旅行とかできなさそうだし、その宇宙都市同士、スペースコロニー同士の移動とかなんかできなさそうかな。できるんだとしてもなんかすごいお金払わなきゃいけなさそうだし、なんでしょう、旅行っていうエンタメは存在するのかなって思ったらなんかしないかもって思ったりしました。そしてですね、これはやっぱり気がかりだったのが、戦争というものが、民間の人々にとってどのように捉えられているかっていう描写がちょこちょこ出てくるので、ここは注目していきたいですね。例えばサイドセブンに住んでいる住人、特に子供の振る舞いについて、まあ、戦争というものがおそらく作中に直接の描写はないんですが、プロパガンダとか広報とかなんかでエンタメ化されているんじゃないかなっていうのを私は推測してます。子供たちが軍の幹部たちが軒並み死んでしまって、住民たちによる戦いの者たちによるほぼ総力戦みたいな感じで戦艦を、動かしていくんですが、子供たちがですね、もう打って出るべきだってジオン公国に、戦いを挑むべきだっていう風に騒ぐ場面があるんですけど、戦争はかっこいいとか自分たちも好戦的であるべきだって、そういう価値基準を、植え付けられながら育った子たちなのかなというのも感じましたので、この世界において戦争というものは何であるかっていう、様々な人物とか立場から見た時にどういう風な価値基準を持っているかっていうのもこの後出てきたらいいなと思っています。はい、ということでこの世界のカルチャーのことについて気になりましたという3つ目でございました。はい、3話見ただけでいろいろね、考えることとか、これってどうなんだろうっていう疑問符がたくさん出てきましたので、これ最後まで見たらどんくらいの音使っちゃうんだろうな。次にですね、4話から6話ぐらいまで見たら、またこのカルチャー進捗どうですかの中でご紹介したいと思いますので、皆さん私の進捗があるように、応援していただければと思います。以上、カルチャー進捗どうですかのコーナーでした。この後はエンディングです。はい、エンディングでございます。なんか今回もカルチャー進捗どうですかのところでめちゃめちゃ喋ったので、収録時間が今のところ波形編集ソフトで見てると1時間を超えていますね。初の1時間超えじゃないですかこの番組。聞きやすいサイズの番組にしようかなと思ってるんですけど、まあちょっとこの後時間が伸びていく回が増えるようであれば、なんでしょう、分割収録とかも考えていこうかなと思っておりますが、継続して見る作品があるっていうのはいいですね。でしかも見た後に自分の言葉でどうにかして人に伝えなきゃっていうのがあると、ただ見ているだけじゃ多分不十分なので、準備として絶対にメモ取りながら見るようになって、でネットフリックスっていう強みもあるから、もう10秒単位で巻き戻して、今なんて言ったとか、今誰が誰になんて言ったっていうのをいちいち検証しながら見ているので、大変ですけど面白いです。自分で言語化できるようになるっていうのは。はい、でそうだ、もうレコーディングしていてもうね6時近くなんですけれども、今日はですね、前回のエピソード3でもご紹介した伊藤聖子 is the poet の、ライブの配信がそろそろ始まります。伊藤聖子を率いるダブポエトリーのバンド ITP、 伊藤聖子 is the poet と、なんとゲストが俳優の満島ひかりさんということで、一体どういうダブポエトリーのセッションが、ね、生まれるのか全然想像もつかないんですが、その様子をしっかりチェックしていきたいと思います。はい、感想もね次回喋れたらいいなと思いますので、お楽しみにお待ちください。はい、こちらの番組では皆様からのメールメッセージを大募集しております。メールの方は mknk.denryuk@gmail.com までラジオネームを添えて送ってください。それからツイッターで感想をつぶやく方はハッシュタグ mknkradio、 mknkradio をつけてつぶやいてください。また私へのダイレクトメッセージでも、感想を送っていただいても大丈夫です。それから、ツイッターにつぶやくのもなんかメールを送るのもなんだかめんどくさいなという方は、この番組の概要に貼ってありますお便りフォームからサクッと送っていただくこともできます。ご活用ください。 ということでね、今回もいっぱい喋っちゃったのでこの辺にしておきましょうか。三毛猫電力の寝転びラジオ第4回は一旦ここまででございます。お相手は三毛猫電力でした。また次回。